ます。おはようございます。改めまして、中山大志と申します。今日はこうして皆さんの前でメッセージをするのは生まれて初めて、またメッセージをするのは生まれて人生初のメッセージ、めちゃめちゃ緊張してます。メッセージを始める前にまずお祈りしたいと思います。ハレルヤ、天のお父様、感謝します。あなたの御名をあがめます。今日こうしてメッセージをできることを心から感謝します。また僕がこのメッセージを語るときに、どうか主よ、あなたが語りたいことをそのまま一人一人に伝えていくことができますように、どうか僕を良き通り下として導いてください。またこのメッセージもどうか一人一人に必要なメッセージであることを僕は期待しています、信じています。またこの機会を与えてくださったことを感謝します。この礼拝の時をどうかあなたが天国の喜びへと、またすごい楽しいメッセージとなりますよう、どうかあなたが導いてください。この祈りを愛する主イエスキリストの皆によって祝福してお祈りします。
ね、
はい、感謝します。このジーザスライフチャーチに初めて来てくださった人もいると思うんですけども、メッセージをしていきたいと思います。そうですね、多分今日ちょっとパワーポイントの方がないと思うんですけど、皆さんは聖書をお持ちだと思うんで、その聖書を開いていろいろやって思うんですけど、まず最初に開く前にそのですね、今日のメッセージのテーマはですね、そう、罪と向き合うことというテーマでメッセージをお語りしていきたいと思います。罪と向き合うことと言われると、ちょっとなんていうんですかね、嫌な感じだと思うんですよね。クリスチャンだったら罪と向き合えと言われると、ってなると思うんですけど、そう、今日はその罪と向き合うことでメッセージをお語りしていきたいと思います。僕のメッセージスタイルでやりたいと思うんで、はい、まず皆さんが思う罪とは何でしょうか。僕ちょっと今日いろんな人を当てていきたいと思うんで、僕はメッセージというよりもみんなとシェアをし合いたいんで、ちょっと当てていきたいと思うんで、皆さんお答えくださいね。その下向かないでくださいね。はい、まず罪とは何でしょうか。もう基本中の基本やと思うんですけれども、いいですか。じゃあ罪とは、皆さん集中してくださいね。はい、罪とは何でしょうか。はい、自信持って、はい、神様が嫌うこと、まあまあそうですね、まあ、分かりやすく言うたら、そう、罪とはどういうことでしょうか。そうですね、そう、罪とは神様の戒め、命令、神様の言うていること、その神様の御言葉に反することが罪ですよね。アメンでしょうか。神様からそれている、離れている、その全てが罪だということですね。罪の言語は的を外すことというふうに言われています。ですから神様の御言葉からそれている、離れていることは全部罪だということですね。アメンでしょうか、はい、ではさっき僕が言った、じゃあ神様の戒め、命令、神様の言うていることとは何でしょうか。神様の戒めと、はい、別に間違ってもいいんで、はい、はい、そうですね。ここで聖書を開いていきたいと思うんですけど、マタイの22章34節から40節の御言葉を読みたいと思うんですけれども、いいですか。開けられたら僕が読むので聞いてください。お読みします。さてパリサイ人たちはイエスがサドカイ人たちを言い込められたと聞いて一緒に集まった。そして彼らの中の一人の律法学者がイエスを試そうとして質問した。先生、律法の中でどの戒めが一番大切なのですか。イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ。これが 一番の大切な第一の戒めである。第二もこれと同様である。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。これらの二つの戒めに律法全体と預言者とがかかっている。アメン。リビングバイブルではイエスはお答えになりました。心を尽くし、魂を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。これが第一で最も重要な戒めです。第二に同じようなもので、自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさいという戒めです。他の全ての戒めと預言者たちの命令もこの2つから出てます。ですからこの2つを守れば他の戒めを全部守ったことになるのです。アメン。この戒め、神様を愛しなさい、自分を愛しなさい、自分を愛するように隣人も愛しなさい、神様これだけを言ってますよね。この戒めが聖書全体のテーマになってます。聖書はもうそのことだけを言っています。それをまた詳しくいっぱい書いているんですけども、言うたらこの戒めさえ守れば OK なんですよね。ですが守れる人はいるんでしょうか。ここで皆さんにお聞きしたいんですけども、この戒めを私は守ってるぞという方がいたら手を挙げてください。ですよね。僕も含めそうなんです。この戒め誰一人守ることはできないんですよね。誰一人、むしろこれを戒めを守れる人は完璧な人ですよね。パーフェクトな人です。でも誰一人守れない。だからみんながよく完璧な人間なんていない、完璧な人なんていない、まさにそういうことですよね。僕が思うにね。でもただ一人完璧な人はイエス様です。イエス様はただ一人完璧な人です。イエス様だけです、完璧な人は。ここで分かったように、私たちは戒めを守れない、守れないイコール罪を犯しているっていうことにつながりますよね。また昔その旧約時代には、神様はモーセを通して律法をお与えになりました。でまたその律法とは罪の自覚を私たちに教えるために与えてくださいました。罪とは具体的にはどういうことなのかを教えてくれているのがこの律法であります。当時の旧約の人たちはこの律法をすごく重く捉えていました。それはなぜか。それはこの律法によって自分たちが裁かれるからです。だから彼らはすごくその罪に対して、律法に対してすごく重く大事に捉えていたんですね。でまた彼らは裁かれないためにその律法を大事にしていたのもあるんですが、当時の人々らもこの律法を守れる人なんて誰一人いませんでした。今の私たちと同じように誰一人守れる人はいなかった。またちょっと聖書を読みたいんですけども、ローマの3章10節から20節、僕がお読みしたいんですけれども、次のように書いてある。義人はいない、一人もいない、悟りのある人はいない、神を求める人はいない、全ての人は迷い出てことごとく無益なものになっている、善を行う者はいない、一人もいない、彼らの喉は開いた墓であり、彼らはその下で人を欺き、彼らの唇にはマムシの毒があり、彼らの口は呪いと苦い言葉とで満ちている、彼らの足は血を流すのに早く、彼らの道には破壊と悲惨とがある、そして彼らは平和の道を知らない、彼らの目の前には神に対する恐れがない。さて私たちが知っているように、すべて律法の言うところは律法のもとにある者たちに対して語られている。それはすべての口が塞がれ、全世界が神の裁きに服するためである。ここ最後聞いてほしいんですけど、なぜなら律法を行うことによってはすべての人間は神の前に義とせられないからである。 律法によっては罪の自覚が生じるのみである。アメン。そう、当時の人らもこの律法を守れませんでした。ですから彼らは今僕たちがレビ記で学んでいるように毎日こう火を焚いて、毎日祈りを捧げて、燔祭を捧げて、毎日火を焚いて、こうそのまた火たい、その生贄の火をやって、その灰をまたこうね、三浦先生が言うとはった、ね、メッセージだった、その灰をこうまた処理して、その持っていく、その灰をなんかそう言うとありましたよね。そう、持っていかなあかんとこまで行かなあかんとか、もうそうきっちりこうきっちりね、彼らはしていました。それが当時の彼らの悔い改めの手段でありました。またそれを通して罪を忘れないために、毎日、皆さん考えてください。こんな暑い中キャンプファイヤーする人いますか？いるんかな、分からへんけど、こんな暑い中、大きい、まだ火でも多分大きい火やと思いますよ。そんないっぱい焚いて、僕は無理ですね。はい、そう。で、彼らはそれが悔い改めの手段でした。またその悔い改めは、彼らは自分自身の犯した罪に対しての悔い改めでした。もう一度言いたいですけど、彼らは自分自身の犯した罪のための悔い改めでした。ここまで聞いておいてほしいんですけど、ここポイントなんですけど、そう。しかし今の私たちは律法によって裁かれることはないですよね。アーメン。感謝します、なぜならイエス・キリストの十字架の贖いがあるから。イエス様が僕たちのために身代わりとなって十字架にかかってくれたから、その十字架によって私たちは今があり、今が許されています。そのことを感謝したいと思います。アーメン。その十字架によって罪は解放されました。死からも解放されました。律法からも解放されました。でもそこで思うんですよね。じゃあなんでその罪から解放されたんやったら、じゃあ悔い改めはいらないんじゃないのか。解放してくれたんやったら悔い改めいらないじゃないですかって思うんですけど、そこでなんで今じゃあ僕たちは悔い改めがいるんですか。そこを疑問に僕は思いました。そこでこのメッセージを考えて作っていってる時にすごい学ばされました。なぜ悔い改めをするのか。それは私たちの罪のために十字架にかかってくださった死なれた主の愛に対して、今もまだ僕たちは罪を犯し続けている。せっかく僕たちのために死なれて十字架にかかってくださったのに、それなのにもまだ罪を犯しているということに対して、神様に対して申し訳ない、本当に心から申し訳ない思わなければならないですよね。今神様が求めている本当の悔い改めというのはそれだと思います。僕たちが今こうして許されているのもその十字架のおかげやし、その十字架によって僕たちが救われた、それが真実であります。でまたそれに対して、今もまだ罪を犯し神様を悲しませている、そのことに対して僕たちは神様の前で謝らなければならない。本当に罪を犯さない日々なんてない。僕たちは日々罪を犯している。神様は僕たちが悔い改めることを待っておられると思います。日々犯す罪を神様に対して謝る、悔い改める、それが罪と向き合うことで神様を愛するということにつながるんですけれども、アメンでしょうか。神様は今もこの瞬間、この一秒一秒、ずっと僕たちに祝福愛を注いでくれています。だけど僕たちが罪というフィルターをかけてしまうから、神様の祝福が届かない。神様はずっと 無条件にずっと恵みを注いでくれている。だけど僕たちがそれをストップしてしまっている。自分たちで罪というフィルターで、その罪と本当に向き合うことで僕たちは神様の祝福が与えられると思っています。このメッセージを作りにあたってですね、僕はそうですね、今週の水曜木曜ぐらいからちょっとこのメッセージを作ったんですけども、その前からですね、そのどうしようか、このメッセージ、この日曜日生まれて初めてのメッセージなんで、もうどうしようどうしようってなって、すごいテンパで焦ってて、で僕は一つの罪に対してすごく逃げていたんですね。またその一つの罪に対してすごく自分でいいように当てつけて、罪じゃないよ、僕の中でそういうふうに置いてたんですね。でも内心本当の心では罪だって分かってたんですよね。すごく神様から僕に逃げてました。でメッセージを作ろうってなった時に、僕は今週月曜かなぐらいに教会に来て祈ったんですよね。さあメッセージどうしようかって祈った時に、僕が逃げていた罪に対して目の前にドンと置かれたんですよね。いや違う違う違うと、いや神様こんなんじゃないと、僕はメッセージが欲しいからメッセージくださいよって祈ってても、目の前にそれだけがあるんですね。僕はすごくその罪に対して逃げていった時もすごく苦しかったんですよね。で僕はずっとその感情をずっと続けて、違うよ違うよって言ったんですけど、でも結局僕は折れて、もう無理やなとなって、僕はその罪に対して悔い改めました。神様ごめんなさい、今まで逃げててすいませんでしたって祈った時に、なんですかね、僕はすごいなんかこう怒られるんちゃうかなとか思ったりもしてて、普通のなんていうかな、お父さん父親っていうか、僕がもしなんか父親だったら、子供がすごいそういう風に悪いと分かってて逃げていて、パッと謝りに来た時、なんでお前もっと早く来おへんかって、今まで何をしてたんやって多分言うと思うんですけど、でも僕がこうやるためだ時に、そっと神様は心に言ってくれたんですね。辛かったやろって、しんどかったやろって、なんか思ってたと全然違う言葉が来て、僕は何も言えなかったです。ただ神様はそれだけ言ってくれました。しんどかったやろって、辛かったやろって、お前がしんどかったのも分かる、苦しかったのも分かるって、けどよく私の前に来て謝ったなって、私は待ってたでって、ただそれだけを言われました。僕はその時に初めて罪と、本当の罪と向き合うことを神様から教えてもらいました。そして初めてその罪と向き合ったことによって、神様から祝福、また愛が注がれました。それでこのメッセージができたんですけど、僕は今までは罪に対しては悪いことに対して、また神様のことに対してすごくルーズなところがありました。いい加減にちょっと捉えてたところもありました。今のイスラエルの人たちは今もなお決まった時間に祈り、決まった場所で祈り、きっちりとしたなんていうんですかね、悔い改め、律法に対してのその悔い改め、彼は今もなお罪に対してすごく重く捉えている、大事にしている。 僕はこのメッセージを作っている時に思いました。今のクリスチャンはある意味彼らを見習わなければならない。そこまで罪に対してしっかりと重く捉えている、しっかりと大事にしている、そのことに対して僕たちはもう一度彼らを見習わなければならない。その姿を、また彼らのために日々祈ってあげらなければならない。なんていうか、すごい生まれて初めてのメッセージなんですけど、不思議となんか自分自身に、こう皆さんに伝えてるんですけど、自分自身に言われてるようで、本当に神様は愛ですよね。本当にすごい教育者だと思います。そんな方がずっと僕たちのそばにいてくれて、まだ神の国までずっと一緒にいてくださることを心から感謝したいと思います。ハレルヤ、主を感謝します。主はあなたは皆をあがめます。今どうぞ一人一人のその罪をどうかあなたが許してください。またその罪をどうかあなたの愛へと、また天国の喜び、平安へと変えてください。日々罪を犯す私たちですけれども、主をどうか許してください。主、あなたが与えてくださったその愛に僕たちが応えることができますように、どうか清めて強めてください。このメッセージを与えてくださり感謝します。そして主はこの時を与えてくださったことを感謝します。この機会を与えてくださったことを感謝します。この教会に集まった一人一人をどうかあなたが覚えてください。またあなたを知らない人たちのために僕たちが祈り、そしてまたこの教会にいろんな人たちが集まることができますように、どうか僕たちを導いてください。あなたの道具として使ってください。本当にこの機会を与えてくださったことを感謝します。この祈りを愛する主イエスキリストの御名によって祝福してお祈りします。アメン。感謝します。